続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、16人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり、26項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお知らせします。はじめに、質問者前田学議員、地域の特色に応じた移動手段の検討について、担当都市政策課、市内における路線バスは、通勤や通学、通院や買い物など、地域住民の日常生活を支える重要な役割を果たしています。本市内において、市境地域などは、近隣市との広域的な連携が必要だと考えます。現在、高木地区においては、小牧巡回バスが通過している地域があります。地域住民の利便性向上のため、小牧市との連携協議を進めてはどうか問うとの質問に対し、地域公共交通網形成計画の策定に取り組む中で、近隣他市へのヒアリングを行ったことなどをきっかけに、連携の機運が高まりました。こうした中、小牧市との連携については、小牧巡回バスのうち、春日井市内を運行する路線において、春日井市内にバス停を設置するなどの協議を進めているところです、との答弁がありました。次に、質問者、長谷和也議員、市民病院の健全経営について、担当、管理課、維持課、財政課、当市民病院は、昨年度 DPC 標準病院群の医療実績が1493箇所中31位と上位で、9年連続黒字経営だ。収益性 DPC 係数を高めるため取得してきた加算項目と、地域医療機関連携を図ってきた具体策、地方公営企業法で定められた基準の市一般財源からの繰入金が適正で、独立採算性が保たれているのか、優れた救急医療と急性期医療を担う地域基幹病院としての経営を問うとの質問に対し、医療の質を上げるために医師や看護師等の確保に努め、医療従事者の負担軽減に取り組んだ結果、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算などを取得してきました。地域連携については、医師等による開業医の訪問など、顔の見える関係に努めています。一般会計繰入金については、国の基準及び市民病院の経営状況を踏まえて、財政当局と協議して決定しています。今後も診療報酬改定に的確に対応していきます。との答弁がありました。次に、質問者、奥村博議員、ケローナ姉妹都市交流事業について、担当市民活動支援センター。昭和56年にカナダケローナ市と姉妹都市提携を結び、両市が末永く友好親善と市民間の交流を深めていくため、相手の都市にちなんだシンボルの建設や学生の交流などさまざまな事業が行われてきているが、最近の両市の交流事業についてどのような交流が行われているか問う。また本市とケローナ市との今後の姉妹都市交流の計画について問うとの質問に対し、最近では平成29年8月にカナダ建国150周年を祝福するため、訪問団がケローナ市を訪れ市民交流を図り、両市の友情を再確認しました。また平成30年10月に市政75周年を祝うため、ケローナ市民が来日し市民交流を行うことで友好を深めることができました。今後の計画としては、本年10月に青年大使訪問事業を予定しています。なお本年4月にケローナ市民が来日する予定でしたが、延期することとなりましたとの答弁がありました。次に、質問者、金沢春樹議員、災害時における SNS の利活用について、担当、市民安全課、 東日本大震災から9年が経ち、災害対応における SNS の活用について盛んに議論がなされている。全国各地で SNS が災害対応で利用されているが、当初の災害時の情報発信手段としての SNS 活用状況を伺う。また、過去の災害時において119番がつながらず、Twitter で助けを求めた事例がある。情報の発信だけでなく、収集手段の確立を行うべきと考えるが、当初の今後の方針を伺う、との質問に対し、災害時における情報発信手段の一つとして、市緊急情報ツイッターを採用し、避難情報や避難所の開設状況などを発信しています。情報収集の手段としては、限られた時間の中で、職員が膨大な情報を取捨選択することは困難であるため、現在のところ採用していませんが、国において人工知能を利用して必要な情報のみを抽出・収集する試みなどが進められていることから、その動向を注視し、調査・研究していきます、との答弁がありました。